それでは今日はアブラムの公開の第5回目になります。創世記の14章、実節からおしまいまで、少し長いですけれどもお読みいたします。創世記14章実節。シデムの谷には至るところに天然アスファルトの穴があった。ソドムとゴモラの王は逃げるとき、その穴に落ちた。残りの王は山へ逃れた。ソドムとゴモラの財産や食料はすべて奪い去られ、ソドムに住んでいたアブラムの甥ロトン、財産もろとも連れ去られた。逃げ延べた一人の男がヘブライ人アブラムのもとに来て、そのことを知らせた。アブラムは当時アモリ人マムレのカシの木の傍らに住んでいた。マムレはエシコルとアネルの兄弟で、彼らはアブラムと同盟を結んでいた。アブラムは親族の者が捕虜になったと聞いて、彼の家で生まれた奴隷で訓練を受けた者を318人を召集し、ダンまで追跡した。夜、彼としもべたちは別れて敵を襲い、ダマスコの北のホバまで追跡した。アブラムはすべての財産を取り返し、親族のロトとその財産、女たちやその他の人々も取り戻した。アブラムがケドルラオメルとその味方の王たちを打ち破って帰ってきたとき、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷まで彼を出迎えた。糸高き神の祭司であったサレムの王メルキゼデクもパンとブドウ酒を持ってきた。彼はアブラムを祝福して言った。天地の作り主、糸高き神に、アブラムは祝福されますように、敵があなたの手に渡された。意図高き神が称えられますように。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に送った。ソドムの王はアブラムに、人は私にお返しください。しかし財産はお取りください。と言ったが、アブラムはソドムの王に言った。私は天地の作り主、意図高き神、主に手を挙げて誓います。あなたのものはたとえ、糸一筋、靴紐一本でも決していただきません。アブラムを裕福にしたのはこの私だとあなたに言われたくありません。私は何もいりません。ただ若い者たちが食べたものと、私と共に戦った人々、すなわちアネルとエシコルとマムレの分は別です。彼らには分け前を取らせてください。アーメン。お祈りします。天の神様、今日も古い古い出来事、イエス様が生まれる前の2000年前の出来事、それ2000年過ぎて今私たちがここにまたイエス様が生まれてから過ごしております。しかし聖書の真理は何万年先であろうが、これから何万年後になろうが、変わることなく全てのことが成就していきます。どうもしよう。あなたが私たちに語られた言葉を通して、私たちの歩みが本当に一番大切な神様ご自身に向き、そしてその神様ご自身とイエス様ご自身と共に歩く出発としてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって初めにお祈りいたします。アーメン。今日はアブラムの公開の第5回目になります。今日は14章から入っていくことにいたします。前回は神に目を上げるということでお話をいたしました。そしてアブラム一行、飢饉に遭遇いたしました。そしてエジプトへ彼らは下っていかなければなりませんでした。エジプトの王に自分の妻、サライが目をつけられてしまいました。エジプトの王はサライを自分のものにしようと考えておったんです。それが気になってアブラムは嘘をつきました。妻だと言って、そして妻が捕らえるときには夫である自分が殺されてしまう。だから妹だというふうに偽ったんですね。でもその時に神様が介入してくださいました。神様がパロに教えてくれたんですね。これはアブラムの妻サライだから手を出してはならない。お前はなんてことしたんだ。まあそれは書いてないですけれども、そのようにエジプトの王はこのことを恐れ、そして人々、この多くの財産、羊だとかいろんな財産を持たせて、アブラムたちをさあ早く帰ってくれ、帰ってくれと言って返してくださいました。 ところが、この帰ってきたんですけれども、彼らの問題がありました。それは財産が多すぎたんですね。そして13章の6節見るとわかりますけれども、アブラムと甥のロトの間にいつも争いが絶えなくなってしまいました。そこでアブラムはロトに提案していくんです。それは、あなたが先に目を上げて、そして見回しなさい。あなたの好きなところをあなたが最初に取りなさい。と言いました。本当は叔父の方に権利があるかもしれません。私は叔父だから最初に選びますよって言って、選ぶことが普通じゃないでしょうか。でもアブラムはロトにそれを取らせていきました。そしてロトは目を上げてみますと、ヨルダン川の低地の方、それは羊を飼うにしても、また町としても栄えておりましたから、ああ、そこに行く方が安心だな。もともと自分の生活が十分、財産も増やせるだろうし、と思ったに違いありません。そちらの方に取っていきました。さて、アブラムはって言いますと、13章の14節。主はロトが別れていた後、アブラムに言われた。さあ、目を上げてあなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見回したものはすべてあなたのものになるから、と言ってくださいました。ロトはその後どうなったかというと、そこの低地は確かに豊かなところでありますから、当時上の方に4人の王たちの王国がありました。彼のところは5人の王たちが支配の中にあったんですけれども、そういった豊かなところはいつでも誰かに狙われる危険なところですね。北部にいる4人の王たちが南部にいる5人の王たちを打ち負かして、そして人々を奴隷とし、また全てを奪ってしまうという出来事がありました。これにロトは見事にハマってしまって、彼らも連れて行かれることになりました。さて、ここで、ロトもその前には目を上げてるってことが書かれてあります。13章の10節に。ロトが目を上げて眺めると、その後14節に、今度は、アブラムがさあ目を上げてと言いました。お互いに目を上げてるんです。でも、根本的にいろいろ違うところがあります。ロトは自分勝手に上げました。自分の欲望、それを満たすために見たんです。低地の方がいい。ここを自分のものにしよう。アブラムは自分で目を上げたというよりも、その後、わかります。神が言ってるんですね。アブラムに対して、目を上げよ。そしてあなたが目を上げたなら、それは全部あなたのものになっていきますよ。ということ。これは随分違ってますね。アブラムは神に目を上げた。ロトは、この世っていうものに目を上げてきました。ここに全く違ったことが起こってしまいました。目を上げるっていうことは自分の欲望とか野望とか、あるいは計画とか、それをはっきりするっていうことではないっていうことなんです。私たちが目をはっきりとして上げるっていうことは、自分はこれから何をするか、どこに行くのか。それをはっきりとしてその目標に向かって進むっていうことが人間が目を上げることではないでしょうか。でも、神様に目を上げる。この世に目を上げる。全く違いました。目を上げるときに、それは目を上げたものに私たちは支配されるっていうことを覚えてほしいんですね。私たちが目を上げてそれを見つめたものを私がそれを支配できて自分の手に取るってことではなくして、そのものに私が支配されるんです。ですからお金に目を上げたならば、それはお金を支配しているように思っているかもしれないけれども、実は逆、お金に私が支配されていく。権力に目を上げるならば、権力を奪っていって十分に満足できるんじゃなくて、権力というものに自分が支配されていく。そのように考えていかなければなりません。ロトはこのように目を上げました。自分の欲望というものを達成するところを選んでいきました。こんな記事を読んだことがあります。ずっと古い昔のことですけれども、アメリカのミシガン州にブルール川っていうのがあったそうです。それはものすごい綺麗な清流がずっと流れていく。 ところが途中からもう一本の川合流する。それはアイロン川って言ったんだそうですけれども、まあ今どうかわかりません。そこはすごく濁った水が出てくるんですね。そして二つの川がぶつかって、最初はこっちは清流、こっちは濁流みたいにこう行くんですけれども、しばらく行くとだんだんだんだんと混じっていってしまう。そしていつの間にか清流ではなくて濁り水の一部になってしまう。ちょうどロトなんかもそうだったと思うんですね。ロトはアブラムと一緒に神様の恵みっていうのを力という体験しております。ですから私は大丈夫だ。これからアブラムとおじさんと別れたって私は十分やっていける。神様と共にと思ったかもしれません。でも彼が混じったのはアイロン川、汚れた川と混じることになったんですね。ですからそこで自分自身を清流として保つってことはできないことだったんです。まさにロトの歩みはそういうふうにしてだんだんだんだんとこの世の中に入っていってしまいました。一方アブラムは神に目を上げました。何度も言います、目を上げた者にその人が支配されるってことでしたね。ですからエルサレムの南方の方に、むしろ山の方にヘブロンっていうところに行って、そしてそこで彼はまた祭壇を築きました。神様を礼拝するってことをやっていきました。神を礼拝し、神様に聞き、神様を自分の宝とし、命として、彼は神を選んで神と共に生活を始めていきました。彼の生活は神にコントロールされる、支配される。そういったところに身を置きました。ところが、ロトが北方から来た4人の王たちに、ソドムとゴモラも破れてしまって、連れて行かれたという情報が入ってきました。アブラムは自分勝手にそうしたんだから自分で責任を持てばいいじゃないかと言うんじゃなくて、アブラムは家の者318人を連れて、しかも土地の人たちも協力してるんですね。ということはアブラムが使わされたところ、ヘブロン、その地域の人たちがみんなアブラムにとても敬服して、そしてアブラム行くんだったら私たちも一緒に戦いに行こうぐらいになっていたからこそ、それができたのではないかとも思います。アブラムがヘブロンで地元の人々の信頼を得ておりました。神様を愛し、神様に会って生きていたからと思います。こんな話があります。戦争の時の話。ある隊長が部下たちを集めて、さあ突撃だって言って、わーっと敵に向かって突撃して、隊長がもちろん一番先頭に立つんですね。ところが隊長が倒れてしまうんです。撃たれて。よく見たら後ろから撃たれて、背中から撃たれて。ということは何が起こったんでしょうか。この隊長というのはみんなからとっても嫌われる隊長だったんですね。ですからこれどうとばかりに、こんなやつって言って味方のどこかの兵士が後ろから撃ったとしか考えられない。そんな話を聞いたことがあります。これは実際問題ではなくても、私たちの精神世界においては起こることですね。自分がリーダーだ、あれだ、敵にやられるんじゃなくて、味方にむしろ、共に同路者に自分自身が蹴落とされていくってことはありますから、まんざら嘘でもなさそうな話になります。ところが、イエス様はどうでしょうか。この隊長、イエス様ご自身です。でもイエス様は一番先に進みます。そして敵の弾を全部自分自身が受け止めていく。そして自分の部下たちにその弾が行かないように。これがイエス様の十字架の出来事でなかったでしょうか。さて、アブラハムにとってはソドムとゴモラを滅ぼした4人の王たち。神の力なくしてこれに勝利することはできませんでした。そしてアブラムはまた祭壇を築きました。その都度その都度また神に目を上げていく。神の支配の中に入っていくってことでありました。ロトとアブラムは違う道を選んだ結果、ロトは世を選び、アブラムは神を選びましたね。 聖書の言葉、当てはまる言葉があります。ガラテヤ書の6章の7節です。ガラテヤ書の6章の7節に、人は自分の蒔いたものを刈り取ることになるのです。自分の肉に蒔くものは肉から滅びを刈り取り、霊に蒔くものは霊から永遠の命を刈り取ります。肉に蒔く。これはお金とかですね、なんかを見上げるってことと同じことですね。そうしたならば、ここから滅びを刈り取る。霊に蒔くもの。これはイエス・キリストに目を上げるものと言ってもいいでしょう。そのものはそこから永遠の命を刈り取る。随分違いますね。エジプトに行き、自己防衛からアブラムは偽りました。そして本当に自分自身こそ殺されそうに迫られたに違いありません。でもそこに神様が介入してくださって、そして多くの財産を持たされて帰りました。ですからアブラムはこの失敗を通してもっともっとさらに神様に近づいていったんでしょうね。でもロトは許されて多くの財産を与えられて帰ってきました。ああ、自分はなんて幸運なものだろう。自分に何か素晴らしいものがあるからそういうふうになっていくだろうというふうにして自分を誇っていく。アブラムは自分を誇ることが何もない。嘘をついて、しかにも多くの財産をもらって返されたんですから。しかし、ロトはそのことがよくわかりません。彼は、この世に目を上げててしまいました。さて、人は神ではない、全能ではない。だから、私たちの目を上げるものに支配されるんです。っていうのは、神だったら自分で自分の道を作ることができます。自分のものをすべて備えることができます。でも私たちは徹底的に受け身的存在なんです。このようにいろんなことできるように思いますけれども、本当に受け身ですね。食事一つ、自分で草を作ったわけない、野菜を作ったわけない、魚を作ったわけではない、あらゆること、受け身です。ですから目を上げたものに支配されるものになっていくのはこれは当然のことです。さて、アブラムは大勝利をして、ソドムとゴモラの方から帰ってまいりました。5人の王たちを打ち破り、そしてロトと人々を奪い返して帰ってまいりました。21節に14章の21節です。ソドムの王が打ち破ってこう帰ってきたときに、王様が提案しました。そして、アブラムはとても褒められて優遇されていくんですけれども、大成功っていうのはとても大きな誘惑があるっていうことをいつも私たち覚える必要があると思います。それはソドムの王がアブラムたちが北の王たちを破ってくれたもんですから、アブラム様、アブラム様、あなたが必要なものは何でもあげましょうというような形で王が迫ってきたんですね。そうなったら私たちは自分を守れるだろう。本当に自分自身がいいことをした。そして誰かから褒められる。けなされるときには、こうしようって言うんですけれども、褒められるときはむしろ危ないですね。自分自身傲慢になってしまいます。聖書の中にそういった記事はいっぱいありますね。放蕩息子はどうだったでしょう。財産を半分もらったらもう出かけてきましたね。彼は財産を誇ることができたんです。出かけてきました。ダビデはどうだったでしょうか。彼は羊飼いから王様までいろいろなことがあって導かれてきました。そして本当に彼が王として国をまとめて堅固になった時に彼は何をしましたか。人口調査をしました。人口調査っていうのは、私の力がどれほどまでに人々に及んでいるかっていうことを、彼自身が確かめたかったからです。ですから、自分自身の力の方に、神様の力によってここまで来れたのに、彼は神から目を離して自分自身の能力だとか、 働きっていうものに目を向けていってしまいました。このような誘惑は常に自分を誇る方向に私たち持っていきがちなものです。人が誇るものから誘惑が出てきます。能力、賜物、財産。これは素晴らしいものなんですけれども、ここはある時には誘惑に変わってきますね。これを注意しなきゃなりません。誰でも物欲、異性、名誉、権力に対して弱くなっていくものです。ですから、アブラムにとっては、確かに神様によって勝利してきたんですけれども、しかしもソドムの王たちがアブラムに近寄ってきました。すごく危ない状況。で、ソドムの王たちがアブラムにですね、多くの提案をしたんだと思います。これは差します。ところが、その時に何が起こったか。ぜひ、ここは聖書に目を通してください。17節から。アブラムがケダルオメルとその味方の王たちを打ち破って帰ってきたとき、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷まで彼を出迎えた。そして18節に、意図高き神の祭司であったってこう書いてますね。実は、もしできるんだったらそこに一言言葉を入れてほしいんです。それは、すなわち王の谷まで彼をソドムが出迎えた。その時と入れてくださるといいと思います。その時、意図高き神の祭司であったメルキゼデク。実はその時っていうのは、口語訳聖書に載ってるんです。口語訳聖書では、その時。これはとても重要なことです。エルサレムの王、エル、これは神です。サレムっていうのはシャロームの言葉があるようにですね、平安とか平和っていう意味です。エルサレムっていうのは神の平和っていう名前なんですね。神が支配する。そして平和っていうのは何も争いがないってことではありません。正しい関係ってことです。平和があるところに平安が出てくるんです。でも私たちは平和よりも先に平安の方を求めていってしまう。そうすると、なんかいつの間にか違ったものになっていくんですね。エルサレムっていうのは神との平和。神と私たちの正しい関係っていうことになります。ソドムの王が提案するその直前に、その時、アブラハムがとても危ない時に、その時にサレムの王、が現れてきました。その方はどんな方だっけと皆さんに絵を配ったんですけれども、これを見てほしいと思います。これがサレムの王メルキゼデクです。この派手な衣装をしておりますけれども、これは素晴らしい衣装なんです。神であることを私たちに教えてくれる衣装なんですね。まず、アブラハムに現れたのは2000年前ですけれども、2000年前まだイエス・キリストは人となっては来ておりません。ですから、昔は見える形で、そして神様がこういった方だってことを一生懸命いろんな形で表してきました。動物犠牲で神様がなさることを私たちに教えてきてるんですね。衣装を見ていきましょう。簡単に説明します。まず一番下は白い服でした。白い服っていうのは何かと言いますと、清い方っていうこと。清さを表し、罪のないお方っていう意味を持っています。その上に、青。青は人の色でした。ですから、罪のない人っていうことになるんですね。そしてそこに、エフォードっていうものをまとってるんですけれども、4つの糸で織られておりました。まず何かというと、金。これは神を表しました。黄色。これは王様を表す色です。それから紫。これは支配者であるということを表しました。青。これは人である。あと、この方は神であり、王であり、支配者であり、人間である、人であるという方。これが神だと私たちに教えてくださっているんですね。そしてさらに、ここに胸当てがありました。 この胸当てには12個の宝石が散るばめてありました。この一つ一つは12部族を表します。だから全人類を表してたんですね。そして胸っていうのはどこの部分かっていうと、胸に抱くってことありますから、これは愛の部分です。この方は私たち全ての人類をご自分の胸に抱いて、父なる神様のそこに連れて行くお方っていう意味でした。さらにここに肩当てがありました。これは純金で作られておりました。そして片方に6つ宝石が、こっちにも6つの宝石。それは十二部族を表しますね。そして肩っていうのは力を表します。ですからこの肩は胸に愛によって私たちを抱え、そしてご自分の力によって父なる神様のところに連れていくお方っていう意味だったんですね。それからここに純金の額当てがありました。そしてここには私は神であるっていうことの象徴。金は神でしたから、私は神であるということでした。さらにここにターバンかぶってました。なぜこんなターバンなんか必要なんだろうと思うんですけれども、これは私はある権威のもとにあるものだっていうことを表しました。父なる神様の権威のもとにある存在であるっていうことを表すのがこれであったんですね。このようにして見るときに、イエス・キリスト、この方は本当にアブラハムの時にも神として現れたし、今も私とては神様として君臨してくださっているお方であります。本当にこの方こそ清い方ですから、私の罪を逆に受け取ることができます。そして十字架によって滅ぼして、復活の命を私与えてくださいました。まさにこの方こそ神でした。そしてさらにもう一つ象徴的なことをしました。この方はパンとブドウ酒を持ってきてみんなに分けたんですよね。このパンとブドウ酒こそまさにいつも私たちがやる聖餐式であり、そして聖餐式が表すのはイエス・キリストの十字架の許し、パンは復活の命、イエス様によって許され、復活の命に預かって生きることができるというパンとブドウ酒でした。これを私たちに与えてくださることができるお方はイエス・キリストのみですね。その方と私たちいつもこのようにして礼拝でき、交わることができることを心から感謝いたします。アーメン。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。私たちにメルキゼデク、イエス・キリストを与えてくださいましたことを心から感謝いたします。この方は、罪のないお方、そして私たちのために犠牲となって十字架に歩んでくださった方、そしてご自分の胸に私たちを抱えて、そして父なる神様のところに、また肩の力を持って父なる神様に連れて行ってくださるお方であることを感謝いたします。ありがとうございました。またいつもパンとブドウ酒を持って私たちにメルキゼデクの祝福を与えてくださることを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。